主は皆さんと共に。ルカによる福音。その時イエスはエリコに入り町を通っておられた。そこにザーカイという人がいた。この人は徴税人の頭で金持ちであった。イエスがどんな人か見ようとしたが背が低かったので群衆に遮られて見ることができなかった。それでイエスを見るために走って先回りし一軸桑の木に登った。そこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはその場所に来ると上を見上げて言われた。ザーカイ急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。これを見た人たちは皆つぶやいた。あの人は罪深い男のところに行って宿を取った。しかしザーカイは立ち上がって主に言った。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また誰かから何か騙し取っていたらそれを4倍にして返します。イエスは言われた。今日救いがこの家を訪れた。この人もアブラハムの子なのだから。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。キリストに賛美。まあ、今日はルカの19章ザーカイのお話ですね。ルカの福音書だけが描いている、まあ、非常になんか微笑ましいお話だというふうに思います。まあ、エリコは、まあ、当時はいわゆるオアシス都市で、人の流通っていうんですかね、人がよく通るところで、まあ、そこで徴税人の頭だったということは、ザーカイはまあ相当のお金持ちだったでしょう。でもお金持ちでもやはり何かですね、このなんか満足できないものがあったのかもしれない。そしてイエス様が、来られるということで、まあ当時はもうなんというかイエス様は有名人で、まあ今のなんか芸能タレントみたいな感じで、このいっぱい人が来てですね、あの遠くからも見れないぐらいの人が集まっていて、でザーカイは、まあ、背が低かったので、まあ、仕方がないのでですね、どうしてもイエス様を見ようと思って一軸桑の木に登ったっていうですね、まあちょっと、まあ、背が低くて、まあ、すばしこかったかもしれないですけど、まあ、ちょっと驚くような、ちょっと行動をとって、まあ、イエス様を見ようと、まあ、したわけですよね。そしたらまあ驚いたことにイエス様の方からですね、このザーカイに声をかけて降りてきなさいと。そして今日はぜひあなたの家にこう泊まりたいと言って泊まられるわけですね。まあこのザーカイのこの態度にも驚きますが、まあ、イエス様がこのエリコでたくさんの家があったでしょうけども、わざわざザーカイの家に泊まられたということもまあ印象的ですね。というのは周りの人々がですね、罪深い男のところに行って宿を取ったというふうに文句を言ってて、本当その通りというか、聖なる人はですね、当時ファリサイ派の、まあ、正しい人、聖なる人は罪人の家には泊まることとかありえなかったわけですね。あるいは一緒に食事することしかありえなかったのに、イエス様はわざわざザーカイの家にこう泊まられた。まあ、それによってザーカイの気持ちが、まあ、すっかり変わって、まあ、多分徴税人としてですね、まあ、汚い方法でお金を集めてた人が財産の半分を貧しい人に施しますという形で、もう全くこう人が変えられた生き方にこうなっちゃったわけで、まあ本当にすごいお話だなというふうに思います。まあ、私たちも、まあ、イエス様を見失うことがあるかもしれない。この群衆に遮られてイエスを見ることができなかったと書いてあるんですけれども、群衆というのは聖書で悪い意味なんですね。だからまあ世間の流れとか世間的な考えとか、結局そういうものがになんて私たちがとらわれてしまうと、結局イエス様の姿を見失ってしまって、どうしていいか 分かんなくなってしまうということはまあたびたびあるかもしれない。でも大事なのは何かって言ったらですね、一字ググアが木に登るという、 こう工夫というのか必死さというのか、まあそれが私たちに必要だということですね。まあ今イスラエル巡礼行ってエリコ行ったら一字ググアの木があるんですよ。エリコがいやあとザカが登ったっていうのが、まあ、かなりでっかくて、まあ、本当か嘘か2000年前なんだからまず、まあ、違うと思いますけど、でも木に登るっていうですね、何かそれによってイエス様に出会い神の憐れみにこう触れるわけですね。まあ私たちも何か行き詰まった時にこの木に登るということがやはり必要なことがあるかもしれない。この木に登るってことをまあ僕は信仰のジャンプって呼んでるんですけど、何かこうジャンプしてこうその囚われている群衆の世界から声出ていく、何かそういうことが必要な時もあるでしょう。まあだいぶ前ですけど、一人の信者さんですけど、まあ息子がですね、まあなんかいろんな問題があってなかなかこう学校に行けないとか、まあいろいろ、まあだいたい僕やった時はいつも暗い顔してこのまあそう話ばっかりしててですね、もう何回話したかちょっと忘れたけど、まあ結局だからまあジャンプしてみたらいいというつもりでですね、あんまりも息子さんのことばっかり言ってるんじゃなくて、ちょっと気持ちを変えて自分でできることをやってみたらどうかって勧めてですね、で、まあ、たまたま何でだったか忘れましたけど、とにかく炊き出しに出てみたらどうですかって誘ったんですよね。あんまり自分の問題だけでとらわれてるから、自分のいつもと違う世界にから出て、それでこの炊き出しをするようになった。で、炊き出しっていわばこの貧しい人に何か分かち合うような一つの生き方だと思いますけども、それによって何か彼女はこの群衆のとらわれを超えることができて、なんていうんですかね、その後ものすごく生き生きするようになってですね、会うたびに前まであんなに暗かったのに生き生きしてこう話しかけるようになって、息子さんも調子がいい時もあれば悪い時もあるし、そんなにこうパッと何でもうまくいくわけじゃないですけど、でも彼女の心はそこで炊き出しに行くっていうことがジャンプになってですね、イエス様の心に触れて、この慰めと喜びの気持ちがこう戻ってきてですね、それでまあ苦しみも受け止めながら新たな生き方にこうスタートすることができたような人に出会って、まあ、彼女の笑顔を見るたびに、なんかやっぱり信仰の恵みあるなっていうことをやはり思ったりします。まあ皆さんもさまざま群衆にとらわれて先が見えなくなったり、イエスが見えなくなる時があるでしょう。でもその時こそジャンプするチャンスだじゃないかと思いますね。まあ別に炊き出しのことだけじゃないですけど、やっぱり外の世界に出てみるとか、あるいはその時だからこそ徹底的にお祈りしてみる、例えば黙想会とかなんかに行ってみるとか、改めて何か勉強してみるとかですね、徹底的に何かをしてみた、いつもと違うことを、あるいはみんなと違うことをこう一つのことを始めてみることによって、何か囚われの世界から解放されてイエス様に出会える、しかもイエス様の憐れみの心に私たちはまあ触れることがまあできるのではないかと思いますね。私たちに与えられている恵みは何かって言ったら、やっぱりこの信仰のジャンプができることじゃないかなと思います。勇気を持ってですね、何か一歩前に踏み出してみるならば、やっぱり違う世界とイエス様が見れるような、そのようなことがやっぱり訪れてくるような、まあ気がします。そしてイエス様は信じられないぐらいの恵みを私たちに与えてくださることがやはりあるんじゃないかなと思いますね。まあそれをやはり心がけましょう。私たちはいつだってザーカイのようになれる、まあというかいつだって何かイエス様が見えなくなることも人生の中では何回もあると思いますけれども、その度に私たちの信仰をジャンプさせる、一段飛躍させる、まあ、チャンスが来たというふうに言えるでしょう。今までの生き方をちょっと変えてみて、ものの見方を変えてみてですね、 人間関係のあり方を変えてみるならば、私たちはやっぱり新たな世界に、新たな信仰の喜びに触れることが、まあ、できるのではないか。まあ、このザーカイの、まあ、勇気に倣って私たちも勇気を持って歩んでいけるようにですね、そして神様の憐れみの心にまた触れることができるように、まあ、互いに祈り合いたいと思います。